お疲れ様です、ゆきです。ということで、ここまで長らくですね、改善とかについて、この本の改善プロセスの、捉え方、そして、それを人生全般にも使えるよ、なんて話をしてきましたけれども、最後に、それと違う話をまたしていきたいなと思います。これ日本の改善ですけども、じゃあその後日本の経済どうなったかってことを考えると、何ですかね、もうあれぐらいの高度成長ってもうないわけですよね。実際は2000年に入ってから2回好景気があると2018年時点で言われてますけれども、あれほどの爆発的な、多くの人の生活を変えるようなってことはなかなか続かなかったわけです。で、これ結局何かっていうと、改善とかってやっぱ限界があるっていうことなんですよね。日々良くをする、そしてその意識をするってことは非常に大事なんだけれども、いつかこう成長が止まる時が必ず来るわけです。で、それは仕方がないことですよね。で、この本だけではなく、いろんなその改善とか、思考のフレームワーク、合理的な思考、論理的思考っていうのは、本当にこの、20世紀に入ってから非常に体系化されて、で、21世紀に入ってからは多くの人が世界中で学ぶことによって、一つ弊害ができてしまったんですよね。それは何かっていうと、みんながその正しい思考法で考えるので、答えが同じになりがちなんですよね。ベストの回答は何なのかっていう時に、一つの回答になりがちなんです。改善もそうですよね。痛みがあるところを直していくので、とどのつまりみんな一緒になってしまうわけなんですよ。改善の仕方がちょっと違うっていうだけで、結局そのとどのつまりは一緒。ということで何が起こるかっていうとですね、差別化ができなくなってきてしまうわけですね。だから、最後に皆さんに念をしたいのは、この本で学んだことっていうのは、あくまで、ベーシックな思考であるということです。何か事業とか何か計画を立てて、それを遂行した時に、それをより良くしていくということでしかないということを、肝に据えておくべきというか、置いておくべきだと思うんですよね。で、じゃあ時代がガラッと変わった時に生き残るにはって言ったら、改善だけではなくて、やっぱり新しいものも生み出さなきゃいけないわけですね。で、その新しい生み出しっていうのは、基本的には、ボトルネックの先にはないわけなんです。ボトルネック解消の先には。なので、このボトルネック解消の、ザ・ゴールで書かれてた内容は踏襲しつつ、やはり常に新しい思考をするということを考えなきゃいけないということを念を押していきたいなと思います。で、この改善というプロセスは非常に左脳的です。何て言うんだろう、脳みそっていうのは右脳も左脳も区別がないと昨今言われていますが、概念的に左脳、要は論理的な考え方によって導かれるものです。じゃあ何が差別化をもたらすのかっていうことですが、右脳的な思考です。便宜上右脳的な思考、要は感覚とか直感レベルで物事を進めていくってことが非常に大事になってきますので、改善だけではなく、そういうところを磨いていってほしいなと思います。で、じゃあ、どうやったら直感とか磨けるのかって話になるわけなんですけども、これはですね、なんていうんだ、多分いろいろやり方があるし、諸説あるので、それをここでああだこうだするつもりはないんですけども、私が一つ思うのは、普段から脳みそのいろんな部分を使うかどうかだと思うんですね。例えばよく佐藤ショーンさんとかも月に1回、目玉ひっくり返るぐらい、高い、サービスを受けたり食事をしてごらんって言ってますよね。で、結局それってその違う刺激を受けることによって脳の別のところに血流がいってああだこうだするからですよね。で、改善作業っていうのはですね、それに対して改善作業っていうのはずっと同じところを巡ってるので、脳って多分あんまり使ってない気がするんですよね。使ってるんだけども、同じ領域をずっと使ってる気がするんですよ。だけども、それだけではカバーできないところっていうのはやっぱ感覚的で、それは普段からどれだけ、脳みその違うところを使ってるか、すなわち、いつもと違うことをどれだけやってるかってことが大事だと思うんです。なので、何回も最後に繰り返し言いますけども、ボトルネックを解消する方法っていうのは基礎でしかない。今目の前にあることをより一層良くするということでしかなくて、じゃあこれから時代の流れが変化が激しい、この世においてですね、生き残るためにたまには新しいことも考えなきゃいけないっていう時には、やはり、普段から、いろんなことを経験して、 どれだけ脳の違うところに血を回せるかということが大事だと思ったという話でした。以上です。